委員会レポート中間報告その2、企画総務委員会協定事業の経営について、新中央スタンド等整備事業執行部の説明要旨、中央スタンド建て替えの第一期工事について3月に入札を行ったが不調となった。原因は資材の高騰及び労務単価の上昇に加え、協定上の工事の特殊性が高いことなどが考えられる。今後、全体の設計や工事内容の見直しを図り、早急に入札を実施したい。主な質疑、答弁。質問、今後の入札の際の市場単価の調査と設計単価の根拠は？答え、国土交通省が示す労務単価等について情報を得て、より精査し、納入時期を明確にした上で見積もりを聴取する。質問、現在は好調のようだが、今後経営が成り立たなくなれば、返済について市民に迷惑をかけることになるのではないか。答え、返済資金を十分確保し、毎年の収益の確保についても自信を持って取り組んでいる。田伏町でのおられ誘致。執行部の説明、要旨。田伏町におけるおられ誘致は、周南市協定事業局を介して、ボートレース振興会と協議調整し、同町米出し工業団地内への設置に向けて取り組みを進めている。主な質疑、答弁。質問、設置予定場所周辺の車の流れは掴んでいるのか。答え、利便性を図ることで、東部方面からの集客が見込める。交通量や周辺地域の人口を見て、経営戦略を立て、この場所に的を絞った。質問、本市が施行権を得た場合の収入見込みは？答え、全国のおられの例では、施行権者に 18% が入る。1日の売上を200万円とすると36万円。年間で約1億3000万円の収入見込みとなる。環境建設委員会、動物園リニューアル事業に関する調査。執行部の説明、要旨。園内の全体レイアウトは、南園の半分がアジアの熱帯雨林ゾーンで、北側半分をアフリカのサバンナゾーンとし、それぞれの気候帯に生息する動物を配置する。また、景観を楽しむために、園路の進行方向を往路と復路で異なる順路とし、動物をいろいろな角度から観察できるようにする。全体の整備計画は、平成24年度から平成35年度までの12年間としていたが、財源確保の見通しが不透明であることなどから、整備期間を平成25年度から平成39年度までの15年間に変更した。主な質疑、答弁。質問、園内全体の距離はどのくらいか、また、障害者や高齢者への配慮は考えているのか。答え、園内全体の距離は、南園では往路と復路で700メートルから800メートルで、北園はそれよりも少し短くなる。また、園内の勾配は、県のガイドラインに従い 4% とし、勾配のきついところはエレベーターを設置する。質問、北園と南園の概算事業費はいくらか。答え、北園は23億円、南園は27億円の合計50億円である。質問、事業期間が15年だが、1年から2年間閉園するなどして、期間を短縮してはどうか。答え、前倒しで進みたいと考えているので検討する。道の駅ソレーネ周南の決算状況について。執行部の説明、要旨。道の駅ソレーネ周南がオープンし、1年経過し、その決算及び運営状況は平成27年3月末で、全体の売上目標4億1700万円に対し、実績は約6億900万円。 来客数はレジ通過者で目標50万人に対し、実績約83万人である。指定管理団体である社団法人周南ツーリズム協議会の決算は、売上額が約4億8000万円で、経営利益が約3000万円、税引き後の当期純利益が約2100万円である。主な質疑、答弁。質問、ソレーネ周南の売上額6億900万円と、周南ツーリズム協議会の売上額4億8000万円の違いは？答え、ソレーネ周南の売上にはテナントなどすべてが含まれ、ツーリズム協議会の売上は直営部分のみとなる。質問、当期純利益の取り扱いはどうなるのか？答え、ある程度は準備金として内部留保するが、加工品開発グループに商品開発のお願いや、農家に作ってほしい野菜の苗や種を渡すことを考えていると聞いている。質問、指定管理者との契約に、大きい工事は市が、小さい工事は指定先が行うとあるが、今後、建物の使い勝手を良くするときに、どこまで市が行うのか。答え、指定先と協議する。質問、国道沿いにバス停があるが、駅の中に路線バスが入れるようにしたらどうか。答え、バスの乗り入れは現在国土交通省、傍聴バスと協議中である。公共施設再配置計画及び新庁舎建設に関する特別委員会。新庁舎建設、主な質疑、答弁。質問、基本設計で屋内的用途等の面積が新たに追加されたが、基本計画の際には算出されなかったのか。答え、屋内的用途等は、配置計画と平面計画を詳細に行って生じたものであり、建築基準法に沿って算出した結果である。質問、災害の際、避難者の一時的な受け入れをする場所と想定人数は。答え、駐車場やピロティ、窓口前の待合が活用できる。人数の想定はまだできていない。質問、庁舎北側の駐車場は作業ヤードになるので、南側駐車場だけでは来庁舎の方が不便を負うのではないか。答え、東本館や北別館を解体するときには、今の通路部分があること、構成棟などを先行で解体することなどで、作業ヤードは確保できる。質問、吹き抜けによる自然換気は、イニシャルコストに見合う効果があるか疑問である。答え、イニシャルコストはかかるが、メリットもあるので採用したい。公共施設再配置計画、案。主な質疑、答弁。質問、モデル事業2カ所の想定は。答え、長保支所、公民館と和田支所の一部が、土砂災害の特別警戒区域にかかっており、この2カ所を考えている。質問、新南洋総合支所や鹿野総合支所の整備構想や方針と、今回の事業との優先関係は。答え、すでに動いている計画は今まで通り進めていきたい。質問、長期インフラ整備の中でのモデル事業は。答え、インフラに関してはモデル事業ではなく、粛々と計画的に進めていく。徳山駅周辺整備対策特別委員会。徳山駅周辺整備事業の進捗状況について。執行部の説明、用紙。地下部分の解体は、本体工事に含めて発注し、解体と、同時進行で基礎を作りながら埋め戻しを行える手順での施工を予定しているため、今回の解体工事は地上部分のみとなり、解体に伴い、北口駅前広場に仮囲いが設置される。また、大和証券前の旧地下道入り口を撤去し、その前を新商社校舎場とし、三幸通りの路側帯側を一般車の待機所とするよう現在調整中である。また、駅東側線路沿いの 区画道路を整備して、現在の駅西駐輪場を移転し、駅南の新幹線高架下に駐輪場を整備する。主な質疑、答弁。質問、4月末から8月に囲い込みが設置されるとのことだが、いつまで続くのか。答え、駅ビル整備が平成30年度のオープンに向けて進めているので、それまで続く。質問、駅ビル解体中は現在の駐車場部分の一部を歩行者通路とするとのことだが、道幅は現在の駅前通路と比べて同じくらいか。また、自転車通行への対策は。答え、道幅は若干狭めとなると思うが、自転車を押して通行するよう周知したり、出入り口に警備員を配置するなどして安全に努める。質問、地下道の入り口を解体して、新商社スペースを設置することと、全体の囲いの設置はどういう手順で行われるのか。答え、地下道入り口を解体し、新商社降車場を整備した後、全体の囲いを設置する。周南市総合戦略等策定に関する特別委員会、周南市人口ビジョン総合戦略の骨子及び今後の策定スケジュール、執行部の説明、要旨、国全体の急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたり活力のある日本社会を維持していくための町、人、仕事創生法が施行され、その中で地方公共団体は国との適切な役割分担のもと、地方の実情に応じた自主的な施策を策定し、実施することとされた。これに基づき、周南市においても、45年先の2060年までの人口ビジョンと、それを見据えた平成27年度からの今後5年間の総合戦略を策定することにした。内容は本市の第2次まちづくり総合計画の大きな柱が、将来人口の減少抑制に向けた取り組みとしていることから、今後策定する総合戦略の目的や方向性、期間などが合致しており、この総合計画の前期基本計画をベースにして、総合戦略を連動させることにする。構成は、国の総合戦略で定める政策分野に呼応した4つの基本方針を柱として、基本目標、具体的施策などを掲げる。策定には有識者で構成する周南市、町、人、仕事、創生戦略会議や、市議会からそれぞれの分野で専門的見地から意見や提案をいただき、年内に策定する。主な質疑、答弁。質問、周南市がどうあるべきなのかを先に出していくべきでは。答え、基本方針の次世代につなぐ新たな町を作る。基本目標の地域資源を活用し、快適に暮らし続けることができる町のところで、周南市らしさが出せると考えている。